見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマニュエルと呼ばれる。とても麗しいこの御言葉は、私たちに希望を語りかけてくれます。この言葉が私たち届くのを待ちわびながらここまでアドベントの季節を過ごしてまいりました。だいたい1ヶ月間このアドベントの季節があって、それにふさわしい御言葉を聞いてきたわけですが、その間救い主がもうすぐにやってくるという希望の光が私たちにしっかり届いたかというとどうでしょうか。必ずしもそうでもなかったように思います。毎週毎週大降節の御言葉は、救い主がやってくるからあなた方忍耐しなさい、備えなさい、備えてその時を心して待ちなさい、こういう呼びかけがやたらと聞こえてきたですよね。聖書の時代のキリスト者は、救い主イエス・キリストが再びやってくるのを待ちわびていたんです。間もなく来られるという噂、いや噂だけではなくて、礼拝の説教でももうすぐイエスが再びこの世にやってくると説教者は語りかけ、そこに集まっている会衆は緊張した面持ちで身構えて御言葉を聞いていたのであります。しかしイエス様ご自身はこうおっしゃっています。それがいつ起こるのかはあなた方の知るところではない、こういう言葉を言い残して帰っていかれました。私たちはそうした聖書の時代の人たちのような心構えでアドベントの時期を過ごしてきたわけではありません。私たちはむしろイエスという人が救い主としてこの歴史の中に人となって現れたこと、お生まれになったんだということを大切に覚えながらこの季節を過ごしております。そしてその日をクリスマスと名付けて、その日へと向かうためのアドベントを過ごしてまいりました。イエス様がお生まれになったのはもう2000年以上も前のことですけれども、私たちに命をお与えになった創造の主である神様が、命を生きる私たちと今も結びついているということ、それを救い主の誕生によって私たちに知らされたのであります。救いというふうに一言で言うとですね、なんかとても漠然としているんですけれど、この救いという一言の中には神様と私たち人間との間の深い絆がございます。救いとは神様に背を向けて生き始めた人間への許しのことであり、神様から届けられた私たちへの愛のことです。人間に命を創造した神様は、人間と今も関わり続けておられるのであります。人間は神様の存在のことを忘れてしまって、いつの間にか意識の中から神様が遠のいてしまいがちなんですけれど、神様は人間に関わり続けるのであります。そのことが出来事として示されたのがクリスマス、神の子イエス・キリストの誕生であります。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名は インマニュエルと呼ばれる。マタイ福音書のこの言葉がその日を待ち望む私たちにはっきりと希望を伝えてくれています。今日の先ほど読んでいただいた旧約聖書にある通り、マタイはですね、この旧約聖書のイザヤ書の言葉を引用したんです。クリスマスには欠かせない巫女の降誕を予告するこの美しい聖書の御言葉でありますけれど、この御言葉がイエス・キリストにおいて実現したことを思うと、今福音書の朗読から私たち聞いたように、ヨセフとマリアの間で起こった現実、これはどうでしょうか。麗しい御言葉などとはとても言っていられない大変な事件でありました。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。乙女マリアがヨセフとは無関係の見知らぬ子供を宿してしまった。麗しいイザヤの予言はなんとスキャンダルとなって実現したのであります。神の御子、救い主の誕生、これは神様がなせる技です。神の技ですから聖なる出来事です。そんな聖なる出来事がもしも私たちの身近で起こるとしたらどうでしょう。私たちはどんな受け止めをするでしょう。きっと厳かな光に包まれて、およそこの世のものとは思えない神秘のベールに包まれた何かが現れる。不思議な光景を目にして、私たちは思わず言葉を失って唖然としてしまうのではないかと思うんですけれども、そうした私たちの勝手な空想は覆されました。クリスマスという聖なる出来事はスキャンダルへと発展しそうな極めて世俗的でとんでもない事件となって現れたのです。聖なるもの、それは私たち人間のうちにはありません。人から生み出されるものは聖なるものとは呼ばないんです。聖なるもの、それはただただひとえに神様に属します。神様の出来事であるならば、たとえそれがどんな現れ方をしようとも聖なるものなのです。たとえスキャンダルであろうとも、たとえ馬小屋の貝羽桶で産み落とされようとも、神様の出来事は聖なる出来事です。そういえば人から生み出される聖なるものが一つだけあります。私たちに最も身近な聖なるもの、一体何だと皆さんお考えになるでしょうか。私はそれは命の誕生だと思います。生命の誕生というのは命あるものから生み出されていく最も聖なる出来事、新しい命の誕生という出来事を体験するとき、お父さんお母さんはその聖なる出来事に触れるのです。そして言い知れぬ喜びに包まれていきます。体、パウロに習って言うならば肉による聖なる出来事、それが命の誕生です。ところでそのパウロですけれども、パウロはイエス様の 母マリアのことは聖書に残された手紙の中には一言も言及していません。どのようにイエス様が生まれになったのかということはどうやらパウロにはあんまり関心がなかったんでしょうね。その代わり次のような言い方でイエス・キリストをローマの教会の人たちに紹介していました。今日の第二朗読ですが、この福音は御子に関するものです。御子は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活によって力ある神のことを定められたのです。肉によればダビデの子孫から生まれ、マタイの福音書の最初のところにあります系図を見れば分かりますが、ヨセフという人はこのダビデの系統につながっているんですね。パウロはおそらくマタイ福音書ですとかルカ福音書に載っている系図をたどって、それを参考にしてイエス様の父親ヨセフがダビデに遡る、こういうふうに言ったのでありましょう。もしそうだとしたらイエスはダビデ王家の血筋をたどっていることになるんですが、ただですね、イエス様はマリアが聖霊によって身ごもって生まれていますので、ヨセフとは関わっていないことになります。従いましてイエス様はダビデ王家の血統とは正確に言うとならないんですけれど、肉によれば、まあ、パウロはこういうわけですね、ダビデの子孫から生まれた。そして続いてパウロは聖なる霊によるイエス様について語っています。パウロにとって聖なるイエス、それは死者から復活したイエス様のことです。パウロにとってはとにかくイエスの復活という出来事が全てです。何しろパウロが出会ったのは復活したイエス・キリストとの出会いでしたので、それを通して、それによってイエス様を伝える伝道者となった人であります。パウロはマリアについてもイエス様が馬小屋で生まれたことについても語っていません。パウロにとって聖なるイエスは復活したイエス、それがパウロにとってもとってのクリスマスということになります。私たちが今日覚える聖なる出来事は肉なる命として生まれたイエスであります。ただしさっきも言いましたが、とってもスキャンダラス、一つ対応を間違えればマリアの命が危機にさらされてしまうところでした。そういう中で生まれたイエスであります。非難や侮辱の言葉が飛び交いそうな中で起こった肉なるけれども聖なる命の誕生であります。マタイ福音書はヨセフのことを中心に書いております。マタイの心の内のことはほとんど何も、マリアの心の内のことはほとんど何もマタイは書いておりません。むしろマリアのことはもう一つの福音書ルカ福音書にしっかりと出てまいります。それによるとマリアは自分の身に起こった聖なる出来事を恐れとおののきを持って受け入れていくんです。そしてヨセフもマリアを妻として迎え入れていきます。恐れおののくマリア、そのマリアを何としてでも守ると決心をしたヨセフ、この二人が聖なるイエスの誕生に欠かせなかったのであります。ヨセフはマリアを受け入れ、彼女を守る決心をしました。その導きを与えたのが今日先ほど私たちが注目した聖書の御言葉、見よ 乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマニュエルと呼ばれる。インマニュエルとはイスラエルの言葉、ヘブライ語で神様は私たちと共にいらっしゃるという意味ですね。マリアとヨセフに起こったこと、二人が許嫁の間柄になって、これから祝福が広がっていくはずだったところに突如起こった奇怪なハプニング。マリアは姦淫の罪で命を落としかねない危機を迎えていたのです。この大事件、ハプニングに神様が介入しました。神様は私たちが思いもよらないタイミングで、私たちの想像を絶するやり方で、先ほど子どもたちにお話した清子の夜もそうですけれど、私たち自身の生活に関わってくださるのです。マリアとヨセフのハプニング、実は聖なるドラマだったんです。神様が共におられる、インマニュエルがそこで起きたのであります。思いがけないインマニュエル、それはマリアとヨセフだけのことではありません。誰にでもあります。すべての人に起こります。日常の中でインマニュエルは起こります。神は我々と共におられる。この約束を担って、肉にして聖なるイエスはお生まれになりました。お祈りしましょう。愛する神様、私たちの日常の世俗の出来事の中で突如起こったヨセフとマリアの間に与えられた一つの命、そこから救いが始まりました。どうか神様、私たちのあなたが導く生活の中でも私たちと共にいてくださり、インマニュエルの体験がありますように。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。